十五夜ご用心。著者岡本喜道、翻訳者ガーネット。一、私はかつて虚無僧という二幕の戯曲を書いて歌舞伎座で上演されたことがある。その虚無僧の周期や生活については私自身も多少は調べたが、大体はその昔半七老人から話して聞かされたことが土台になっているのであった。虚無僧の話をするついでに、半七老人は虚無僧と普通の僧徒に絡んだ一番の探偵物語を聞かせてくれたことがある。老人はまず本所押上村について説明した。この頃は押上町とか向島押上町とかいろいろに分かれたようですが、江戸時代はすべて押上村で、柳島と小梅の間に広がってなかなか大きい村でした。押上の大雲寺といえば江戸でも有名な浄土宗の寺で、猿若の中村勘三郎代々の墓があるせいか、ここには市村右左衛門とか瀬川菊之丞とかいったような名優の墓がたくさんありました。その隣の西教寺は日蓮宗で、ここの宝物には蒙古退治の曼荼羅があるというので有名でした。これからお話をするのはそんな有名な寺ではなく、龍頭寺。名前はひどくもったいらしいのですが、いやもう荒れ果てた小さい故事で、一時は無住になっていたというくらいですから、大抵お察しがつくでしょう。その故事へ四五年前から二人の出家が入り込んできて、住職は善達、那須は善信、この二人がまず居座ることになりました。もちろん貧乏寺でろくろくに檀家もないのですから、住職も那須もそこらを托鉢に出歩いたりしてどうにか寺を持っていたらしい。ところがここに一つの不思議な事件が出来したのです。嘉永6年7月には徳川家慶が薨去したので、7月22日から50日間の鳴り物弔辞を命ぜられた。鳴り物弔辞は下部音曲の類を禁ずるに過ぎないのであるが、それに伴って多人数の集合すること、有楽めいたことなどはすべて遠慮するのがその時代の習慣であったので、差し当たり7月26夜の月待ちには高台や海岸に群聚するものもなかった。翌月の十五夜も月見の宴などは一切遠慮で、江戸の町にすすきを売る声も聞こえなかった。いい月だなあ。独り言を言いながら道端に立って今夜の名月を仰いでいたのは、押上村の農家のせがれ源八であった。源八は今年21で、小博打なども打つという噂のある道楽者だけに、今夜の月を自分の家でおとなしく眺めていることもできず、これからどこへ遊びに行こうかなどと考えながら、ほろ酔い機嫌でここらの田んぼ道をうろついていると、浅葱の手ぬぐいに顔を包んだ一人の女に出会った。ちょいと伺いますが、神明様はこの辺でございましょうか、と女は聞いた。神明様？徳十字の替え？と源八は月明かりに女の顔をのぞきながら答えた。徳十字へ行くなら後戻りだ。 行き過ぎましたか？むむ、行き過ぎたね、と源八はまた答えた。これから半丁ほども後戻りをして、往来へ出たら右へ曲がるのだ。ありがとうございます。女は会釈して引っ返していった。手ぬぐいに顔を包んでいながらも、それが年の若い色白の女であることを源八は認めたので、しばらく佇んで彼の後ろ姿を見送っていた。ここらで見慣れねえ女だ。狐が化かしにでも来たのじゃねえかな。化かすつもりならば、そのまま無事に立ち去るはずもあるまいと思うにつけて、ほろ酔い機嫌の道楽者は、にわかに一種のいたずらっ気を兆した。彼は、わら草履の足音を盗みながら、小走りに女の後を追ってゆくと、女はそんなことには気がつかないらしく、これも夜露を踏む草履の音を忍ばせるように、うつむきがちにたどっていった。月が明るいので見失う恐れはないと源八も最初はわざと遠く離れていたが、往来へ近づくに従って彼は足を速めた。もう三四軒というところまで追いつくと、女もさすがに気がついて振り返った。悟られたと知って源八はすぐに声をかけた。姉さん、姉さん、神明様行く途中には暗い森があって物騒だ。俺がそこまで一緒に行ってやろう。なんと返事をしたらいいかと、女は少し躊躇している暇に、源八は駆け足で近寄った。彼は若い女にこすりついていった。さあ、俺が送ってやろう。ここらには悪いやつもいる、悪い狐もいる。土地のものがついていねえと、どんな間違いが起こるかもしれねえ。まずこう脅しておいて、彼は無理に送り狼になろうとすると、女は別に拒みもしないで黙って彼に送られていった。その途中、源八が何か慣れ慣れしく話しかけても、ほとんど推しのように黙り続けているのを見ると、彼がこの不安な親切者を喜んでいないのは明白であった。それでも源八はしつこく絡みついていくうちに、やがて田んぼ道を通り抜けて、二人はやや広い往来へ出た。それを右へ切れて、さらに半丁ほども行くと、源八の言った通り、道端に小さい雑木の森が見出された。姉さん、この森を抜けた方が近道だ。彼は女の手をつかんで、薄暗い木立の奥へ引きずり込もうとすると、女は無言で振り払った。源八は引き戻して、再びその手をつかんだ。おい、姉さん、そんなに強情張るもんじゃねえ。まあ、素直に俺の言うことを。その言葉が終わらないうちに、彼の襟髪は何者にかつかまれていた。はっと驚いて見返る暇もなく、彼は冷たい土の上に手ひどく投げつけられた。いよいよ驚いた彼は、顔をしかめて這い起きながら見上げると、その目の前には、虚無僧姿の男が突っ立っていた。自分を投げた男ばかりでなく、他にもなお一人の虚無僧が、女を囲うように付き添っていた。相手は二人で、しかもそれが虚無僧である以上、相当に武芸の心得があるかもしれないと思うと、源八はにわかに気遅れがして、彼らに敵対する気力もなかった。虚無僧は無言で立っていたが、天外の傘越しにきっとこちらを睨んでいるらしいので、源八はいよいよ怯えた。彼は体の泥を払いながら、 これも無言でスゴスゴと立ち去るのほかはなかった。七八軒ほども引っ返して源八はそっと見返ると、小無双らの姿も女の姿ももうそこらに見えなかった。彼らは森の中へ入り込んだらしかった。あいつらは道連れかなと源八は立ち止まって考えた。せっかくつけていった女を横合いから奪われて、おまけに手ひどく投げつけられて、彼は悔しくてならなかった。もちろん正面から手出しはできないのであるが、さりとてこのままおめおめと別れてしまうのもなんだか残念である。あの女は一体何者であるのか、彼と小無双らとどういう関係があるのか、それを探り知りたいような一種の好奇心も手伝って、源八はまたそっと後戻りをした。森といっても木立に過ぎないような浅い森である。土地の勝手をよく知っている源八は続いてその森の中へ踏み込んでいくと、三人はもう出抜けていた。足の速いやつらだ。源八も足を速めて薄暗い森を出抜けると、その行く手に男二人と女一人の後ろ影が明るい月に照らされて見えた。彼らは神明の社のある徳十寺の方角へ向かっていくらしい。若い女と小無双とが今頃どうして神明の社へもう出るのかと源八の好奇心はますます募ったが、何分にも月の光に妨げられて、彼は三人に近寄ることができなかった。もし悟られたらまたどんな目を遭うかもしれないという恐れがあるので、彼は半丁ほどの距離を置いて見え隠れに慕ってゆくと、三人は途中からさらにつま先を変えて徳十寺から少し離れた小路の門前に足を止めた。寺はかの龍燈寺であった。